5節だけ読んでください。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。今日も先週と同じ質問から入ります。皆さん、教会とは何でしょうか？教会とは何ですか？
私たち自身です。
教会は建物でも組織でもプログラムでもありません。教会とは人のこと、イエス様を救い主と信じる皆さんが教会です。皆さんが行くところ、集まるところ、そこが教会です。このことを強く認識してください。建物ではありません。あなたが教会です。では教会、皆さんは何をするのでしょうか？はい、皆さんがすることは3つです。修法に書いておりますですね。はい、教会がなす、つまり皆さんがなすべき3つのこと。第一に神を礼拝いたしますですね。2番目に十字架による救い、これを福音と言います。それを述べ伝えることです。で3番目イエス・キリストの弟子となり、また弟子を育てることですですね。これが教会のなすべき働きです。ではこの3つにですね、共通するものは何でしょうかですね。2つありましたですね。第一は関係ですね。そしてもう一つは愛するということです。つまり礼拝というのは神をですね、愛する行為。イエス・キリストの福音を述べ伝えるということはこの世の人々を愛するということ、そして弟子を育てることは兄弟姉妹を愛するということです。ですから教会の働きは一言で言えば愛を行うことです。これにつきます。皆さんが愛の生活を送るなら、それは教会の働きをしていることになります。もう一度言います。教会の働きは一言で言えば愛を行うこと、これにつきます。皆さんが愛の生活を送るなら、それは教会の働きをしていることになります。そしてその愛は、今読んだところロマ書5章の5節、神様が与えてくださった聖霊によって神の愛が私たちに注がれています。聖霊の助けなしで神様の働きをすることはちょうどガソリンを入れないで車を走らせるようなもの、そんなことはできません。エネルギーがないのです。ですから兄弟姉妹、いつも毎朝聖霊様と交わる時を持ってください。まあ、オンラインの方はちょっと見えませんが、修法の裏にですね書いております。私読みいたしますので、どうぞ聞いてください。イエス様と共にということです。1日に30分、できれば朝一番、イエス様と2人だけの時を持ちなさい。聖書を開いて10分、6、7ページ読み、賛美し、心の内の思いや願いのすべてをイエス様に告白しなさい。何も言うことがなければ静まってイエス様に心を集中させなさい。そうすればその日あなたはイエス様の素晴らしい御業を見ます。イエス様中心とは、イエス様と共にいることがキリストの弟子のすべての力と知恵の源です。聖書を開いてしばらく読み、目を閉じてイエス様に心を集中し、自分の思いや願いを告白し、しばらく静まってイエス様からの語りかけに心を澄まし、 聖霊様にこの一日を助けてくださるように委ねましょう。これをディボーションと言います。聖霊様は明け渡して助けを求めるとき必ず喜んで助けてくださり、素晴らしい神様の働きをなしてくださいます。先週はルカ実証より良きサマリア人の例えから、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいと語りました。では皆さんにお尋ねいたします。どうでしょうか。皆さん先週1週間あなたの隣人隣人を愛しましたか。愛の行いをしましたか。皆さんの方から出向いて人と関わりを持ちましたか。苦しんでいる人、困っている人に助けの手を差し伸べですね、誰かのそばに寄り添って時間を共に過ごしましたか。イエス様が教えられたような生き方をすること、この人がイエス様の弟子です。この礼拝の後少しの時間分かち合いの時を持ちますので、先週1週間皆さんのこの世での生活を分かち合ってください。皆さんは礼拝に日曜日に礼拝行きます。礼拝が終わったら、あ、もうこれで私の神様の務めは終わったと思わないでください。皆さんが一歩ですね、礼拝が終わって教会に出た時からが神様の働きの始まりです。日曜日の一日よりも6日間の方がよほど大切なのです。6日間をどう生きるか、そこが弟子の姿です。そのために日曜日に礼拝に来て整えられていくということです。またメンタリング通して皆さんは成長し整えられていくわけです。私も先週よしこ先生とですね、北九州や玉名の方へも行き、メンタリングや交わりの時を持ちましたが、その中から一人のですね、一つのお証しをいたします。今日野村隆兄弟が礼拝に参加されておりますけども、先週は2年半ぶりにですね、息子義人君と会いメンタリングの時を持ちました。最後に会ったのが2017年の11月26日。それまで毎月メンタリングを行っていましたが、その後彼は仕事、アルバイト、勉強のため時間がなく、メンタリングを中断しました。今も仕事、アルバイトのために月に2日ぐらいしか休みがありません。では一箇所聖書を開きます。ルカの福音書10章を開いてください。では大鶴兄弟、最初に38節だけ読んでください。
さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした、はい、
イエス様と弟子たちが旅を続けてエルサレムの近くに来られ、ここにある村とありますが、ベタニアという村に入られると、マルタとは女主人という意味が、喜んでイエス様とその一行を家にお迎えしました。マルタさんはいわゆるもてなしの賜物を持ったとっても明るい良い人です。はい、39節読んでください。
彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。
マルタにはマリアという妹がいました。イエス様が家に入られお話を始められると、イエス様の足元にマリアは座ってじっとイエス様が語られる言葉に集中して聞き入っていました。40読んでください。
ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。
ところがマルタさんはイエス様とその一行少なくとも十数人います。一人でもてなしのために気が落ち着かず、とうとう不満が爆発してしまいました。イエス様、主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。不満はイエス様にも向けられました。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。それに対するイエス様のお答えです。41、42読んでください。
主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
イエス様はマルタさんを慈しむように、またなだめるように、マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。多くの仕事をし、時間も体も足りないのでしょう。しかしながらどうしても必要なものは多くはないのですよ。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。ですから彼女からそれを取り上げてはいけません。ここで皆さんに次の質問です。イエス様は私たちにどうしても必要なものは、どうしても必要なもの、必要なことは多くありません、一つだけですと仰せられました。ではイエス様が言われる必要なものとは何でしょうか。私たちに必要なたった一つのこととは皆さん何だと思いますか。まあ、聖書はですね、常に、前回も言いましたように、私たちに問いかけています。だから私たちはそれにですね、答えを出さなければいけません。いろんな答えがあるでしょう。しかし私はこの朝皆さんに一つのことを申し上げます。どうしても必要な一つのこと、それはイエス様の御心です。どうしても必要な一つのこと、それはイエス様の御心です。イエス様が兄弟姉妹皆さんに願っておられること、してほしいと思っておられることは何ですか。イエス様は私のご主人、私たちのご主人です。私たちはしもべです。このしもべというのはギリシャ語でドゥーロスといい、奴隷という意味です。しもべは主人の言いつけに従うものです、ね、イエス様が皆さんにしておられ、してほしいと思っておられることは何ですか。もう少し広く言えば、皆さんは何のためにこの世に生まれ、何の働きのために尊い十字架の地によりあがなわれ、イエス様の弟子とされているのですか。私はヨシト君に言いました。ヨシト君、大変忙しい毎日を送っているようですが、一日の中で朝30分、いや15分でいいから、イエス様の前に静まる、イエス様とお話をする時間を持てませんかと尋ねると、彼ははい、できますというので、ではそこから始めましょうと言いました。兄弟姉妹、マルタさんのどこが問題なのだったのでしょう。それは優先順位です。何を第一とするかという優先順位です。マルタさんの場合、スケジュール優先、プログラム優先、奉仕優先、仕事優先です。7つの本質の第4はイエス様中心。日本の教会はまさにプログラム中心、いろいろな特別集会、クリスマス、イースター、ペンテコステ、伝道集会、音楽集会、バザーやですね、キャンプ、たくさんのプログラムを抱え、それを消化することが教会の働きのように考えられてきました。ですから牧師も信徒もみんな疲れ切っています。一つのお証です。ある牧師夫人のお証、主人も私も伝道の仕方が分かっていないということも分からないまま、 1986年1月、松戸の駅近くのビルを借りて、初めての開拓伝道をスタートしました。映画会、コンサート、伝道集会、英会話伝道など、いろいろなことを企画し、チラシ配り、ポスターを貼りまくり、一人でも多くの人を教会堂に連れ込んで、福音を聞かせようと毎日頑張りました。それはそれは伝道熱心な牧師夫妻でした。家事をする暇もなく、家の中は足の踏み場もないほど散らかり、洗濯機の中で洗濯物にカビが生えてしまうこともしばしば、1歳の息子を公園に連れて行ってやる時間もなく、近所の奥さんとおしゃべりする暇も惜しんで、集会のため、伝道のため献身しました。そのようにして私たち夫婦と、一組の夫婦と救われたばかりの婦人の5人が、熱心に伝道した結果、3年間で30人ほどの人が救われていきましたが、教会にとどまる人はいませんでした。その中でこの牧師夫妻は伝道に行き詰まり、根本的に生活のスタイルを変え、まず主の御声を聞く、つまりデボーションからスタートします。そしてその中でイザヤ書58章の御言葉がはっきりと与えられました。私だけその箇所をお読みいたします。イザヤ書58章のですね、7節、飢えた者にはあなたのパンを分け与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を 見てこれに着せ、あなたの肉親の世話をすることではないか。飢えた者に心を配り、悩む者の願いを満足させるなら、あなたの光は闇の中に輝き昇り、あなたの暗闇は真昼のようになる。主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになる。神様はこの牧師夫妻に、とにかく隣人を愛しなさいと、そのように語られました。そのところをお読みいたします。神様は、私の周りにいる人、教会の兄弟姉妹、近所の人たち、親戚、私の隣人に助けを必要としている人がいるなら、その人によくしてあげなさい、隣人を愛し使いなさい、愛の実践をするなら絶えず良いもので満たしてくださり、私たちを潤った園のように祝福してくださると約束してくださいました。そしてそれとともに、主は私たちのそれまでの状態を喜んではくださらないし、そのままでは祈りにも答えてくださらないことも教えてくださいました。そしてそのことに集中すると、つまり隣人を愛するということに集中すると、神様は愛を与える人を次々と送ってくださり、その人たちは何の抵抗もなくイエス様を信じて救われ、教会にとどまり、イエス様の弟子として成長していき、自分が受けた神様の愛を他の人にも与えるようになり、教会は自然に愛の中に成長していきました。一箇所聖書を開きます。第一ペテロ5章7節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、ご一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、ペテロ第一の手紙5章の7節だけ読んでください。
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださって、心配してくださるからです。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします、はい、
あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。
皆さん、この御言葉はよく覚えておいてください。 あなた方の心配ごと思い煩いをもうすべて一切神様に委ねなさい。神様は私たちのお父さんです。お父さんが子供のことを心配するのは当たり前、ましてや神様は愛に満ちた満ちたですね、本当に素晴らしいお父さんです。ヨシト君といろいろ話をしているうちに、彼は自分の抱えている問題を一つ一つ話してくれましたので、私はこの御言葉を語りました。あなたの持っている問題を自分で何とかしようとしないで、一切イエス様に明け渡し委ねることはできませんか。日本の代表的なキリスト思想家内村鑑三はこう言っています。神に捧げようというですね文章でお読みいたします。あなたの財産を神に捧げよう。そうすれば神はご自分のものとしてこれを守り、いかに乱れていようとよく整理し、再びこれをあなたに委ねてご自分のものとして用いてくださる。あなたの体を神に捧げよう。神はご自分のものとしてこれを養い、病の重きによらずこれを癒し、再びあなたに与えてご自分のものとして用いてくださる。あなたの霊魂を神に捧げよ。神はご自分のものとしてこれを清め、あなたの罪がたとえ火のようであっても雪のように白くし、再びこれをあなたに返してご自分のものとして用いてくださる。神に捧げよ、神のものとせよ。神ご自身に自由に力を施してもらいなさい。そうすれば乗り越えられない困難はなく、癒されない病はなく、清められない罪はない。乱れたまま、病んだまま、汚れたままで今神に捧げよ。神の滞納をもってあなたに代わって整理、治癒、救済をしていただきなさい。このように語っています。そしてヨシト君と問題をイエス様に捧げ委ねるですね、ことができるように祈りました。今日の説教の中心テーマ、それはイエス様中心です。兄弟姉妹、あなたの仕事計画予定中心ではありません。イエス様中心です。もう少し言えば、イエス様の御心、イエス様が皆さんに何をしてほしいと願っておられるか、あなたは何のために生まれ生かされ、尊い十字架によって救われたのか、その目的を中心に生きなさいということです。そして私はヨシト君に尋ねました。将来どんな仕事に就きたいですか。今看護師として働いていますが、この仕事を続けますか、それとも霊的な御言葉に仕える仕事をしたいですかと尋ねると、霊的な仕事がしたいというので、ではイエス様と向き合うところから始めましょう。日曜日の朝10時半、この時間ですね、何をしていますかと尋ねると、仕事のど真ん中にいますと言うので、ではこれから中断していたメンタリングを再開しましょう。月に一度はできますかというと、はいというので、来月もですね行うことにしました。ルカ実証に戻ってください。兄弟姉妹、イエス様中心というのであれば、すべてはマリアのようにイエス様の足元に座り、日々イエス様の御言葉を聞くことから詰まり、御心を知るところから始まります。御心最優先です。あなたの計画予定優先ではありません。そうでないとあなたの人生はマルタの人生、空回りの人生になるのです。イエス様の足元に座って御言葉に聞き入ったマリアはこの後何をしたでしょうか。ヨハネの福音書12章を開いてください。 では大鶴兄弟、最初に3節を読んでください。
マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。
イエス様がすべての人類の罪の身代わりに十字架にかけられ、死んで葬られ3日目によみがえってくださる、そのことをイエス様の口から聞いて、マリアはやがて死んで葬られるイエス様のために自分ができる最高ベストのことをしました。非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムが入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割り、イエス様の頭に惜しげもなく捧げました。はい、7節読んでください。
イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。
兄弟姉妹、イエス様のために自分のできる最高のことをする、これ以上主にイエス様に喜ばれ神様の前にですね尊い働きはありません。この後皆さんご存知のようにイエス様がお墓に葬られた後、マグダラのマリアともう一つのマリアが二人で香油を塗りに行きましたが、彼女たちは塗ることができませんでした。なぜでしょうか。イエス様が復活されていたからです。マリアはイエス様の前に御言葉を聞いて、あ、復活されるということを聞いたから、では復活の前に私は葬りのための油を塗りましょうと事前に塗ることができたわけです。神イエス様の御心を知ったから、彼女はこのですね、本当に聖書のこの箇所は全ての聖書の4箇所福音書全てに語られ、永遠に聖書の中でですね、教会の中で語られる御言葉です。そのような栄誉に預かることができたのです。それは御心を知ったからです。主の前に座ってまず御心を尋ねですね伺いましょう。私たちには誰でも神様から委ねられたこの命、時間、健康、財産、能力があります。どうぞあなたに委ねられたものを自分の楽しみだけではなく、イエス様を、そしてあなたの隣人を愛するために用いてください。一箇所聖書、少し前のヨハネの福音書4章のを開いてください。はい、では大鶴兄弟31から34まで読んでください。
その頃弟子たちはイエスに、先生、召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。
皆さん、体験者は分かりますが、イエス様の御心を行うとき、皆さんの中に一つのことが起こります。それは34節です。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。とは、なぜこれが食物になるのでしょうか。皆さんが御心を行うと、皆さんの中にですね、もう言い知れない、何とも言えない満腹感があります。もうお腹いっぱいだという満腹感があります。この世の食物ではない心の満腹感です。本当に満たされた思いがあります。御心を行えば、その満腹感をですね、あなたは味わうことができます。 この世のものとは比べられないですね、異質の満腹感です。黙示録の22章の12節、私だけを読み出します。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくるやがてイエス様は天から再びこの地上においでになります。その前に私たちは天に召されるかもしれません。イエス様が来られるとき、イエス様が携えて来られるもの、それは報いです私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。兄弟姉妹、どうしても必要なものは多くありません。いや、一つだけです。その一つというのはイエス様の御心です。どんなに忙しくあなたが働いたかはですね、関係ありません。どんな大きな仕事をしたか、有名になったか、関係ありません。イエス様の前に静まり、御言葉に耳を傾け、御心を知ってそれを忠実に行ったか、それだけが評価されます。それだけが報いの基準です兄弟姉妹、よく聞いてください。人生における成功失敗は何でしょうか。人生における成功というのは、御心に従えばあなたの人生は成功の人生です。結果の問題ではないのです。失敗とは御心を求めず自分勝手にしたことです。これは失敗です。7つの本質の第4、イエス様中心、どうぞ御心を知って行う人になってください。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じてですね、今日語られたことを思い起こし反省してください皆さんは何のために生まれてきましたか。ましてや尊い十字架の血潮によってですね、あがなわれ、神の子とされ、聖霊をいただきました。イエス様の弟子となる、あなたはイエス様の弟子として何を神様はしなさいと命じられていますか。主の御心に忠実であること、これが私たちの基準、イエス様中心です。マリアのように優先順位、まずイエス様の前に出て座り、御声を聞き、御心を知り、それを従って行い続ける、これが私たちの歩みです。自分勝手な計画行動はイエス様はですね全く評価されません。私たちはイエス様のしもべですから、ね、そのしもべ、イエス様の忠実な弟子となりますよ。イエスの名によって祝福いたします。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈り、それぞれ祈ってください。はい、天のお父様、感謝いたします。御言葉をありがとうございます。マルタとマリア、マリアさんはとっても良い人です。一生懸命お仕事をしましたけど、不満が爆発してしまいました。それは何でしょうか。イエス様の前にまず静まることをしなかったから、御心を知らなかったからです。一方マリアさんはまずイエス様に座って御心を知ることによって、そのうち本当に素晴らしい働きもすることができました。イエス様、私たち一人一人にご計画、御心があります。どうぞその御心を知って従い、歩むものとなり、イエス様から本当に大きな報いを受けるもの、永遠の報いを受ける兄弟姉妹になりますように、イエス様によって祝福をいたします。私たちの祈りを賛美に変えて一曲賛美いたします。何を出しますか。God bless you。 何でもいいですけど、はい、God bless you。 賛美しましょう。途中感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。